住みたいの
住みから住みまで。
さあ皆様おはようございます。
おはようございます。
春うららですな。
春うららとはこのことですな。
このことですな。
やっぱりね、一番やっぱり僕は春が好きですね。
あー、わかります。
はい、
秋もいいけどな。春
もいいですけど、やっぱりね、こう寒い時からこうだんだんこう暖かくなる、
うんうん、
やっぱりこう夏やとだんだんこう寂しくなるじゃないですか、秋に向けて。
そうやな、
はい、だんだんこう日もね、長さも短くなるし、うん、
はいはいはい、
もういいですよ。もう最近じゃ、うん、もう5時6時半ぐらいまでね、明るいし、
明るい、そして桜が咲いている。
桜やっぱりこう心躍りますよね、こう見るだけで。
そしてまあね、はい、あれがもうちょっとあのいいんやろな、うん、あのタイミングでもう散っていくんが、
なんかね、僕なんか好きなのが、うん、それいっぱい咲いている桜もいいんですけど、
うんうん、
桜の木がもう一本というかね、一つの枝ぐらいしかないの生えてる時ないですか？
わかるわかる。
でそこがね、もうボタンみたいな感じで、ボタン桜みたいな感じで、ふわふわの桜を見た時にね、すっごい、うわ、こんなとこあんねや思って、もう何の変哲もないところやで。たまたま山のちょっと崖の崖というか、そのね、ちょっと斜めになってるところのとこから出てる桜の木がすごい綺麗やったり。
どうなんですか、こう家建てはりますやん、
う
ん、
まあそうですね、
はい、なんかこう、はい、ちょっとね、僕あの夢なんよ、家建てた時に、うん、やっぱりこう桜とモミジちょっと植えたいなみたいな、
なんかないの、あれなんです、まあ、モミジはいいかもわからないんですけども、うん、桜はわかんないですよ、
うんうん、
もうなんか僕がちらっと聞いただけの話によると、桜はあまりその良くないというか、
良くない、
まあ、根が深いんでしょ
う
ね。
ああそうなん、あ、まあ、なるほど、
なんかそんなような聞いたことがあるような、桜の木いいんじゃないかみたいな、なんかごつなんねんって、どんどん、
ああはいはいはいはい、力強いやな。
そうだから、やっぱこうちょっとまあこじんまりした、うん、そんなに大きな庭じゃないですしね、
うんうんうん、
車が8台ぐらいしか止められ
ない。でかいなお前と。でかいの
でかくないんじゃ。
でかくないか、
ほんまに車1台も止められへんようなちっちゃい庭なんですけども、
うんうんうん、
まあ、そこからいろんな、あ、まあ季節感じられるような、はい、まあ、木植えてもらおうとは思ってるんですけど、着々と進んでるんで、はい、
ね、
はい、
この番組も常にも平坂さんが聞いてくれてるから、
あ、平さん元気ですか。
いや、後でまた見る。
天国の平坂さん、
おい、めっちゃ元気にされてる。すごい元気や。
でも和歌山で一番元気な、ね、57歳8歳
パワフルよ。
パワフルですね。
いつもほんまに勉強になる、
はい、
ね、素晴らしいパワーでございます。
ありがとうございます、いつも、はい、さあというわけでございまして、あのランキングいきましょうか。
いきましょう、隅から隅までランキング。
さあというわけでございまして、はい、まあいい天気がね、うん、まあこうずっと続いていくようなことも、うん、天気予報で言われてますけども、
はいはいはい、
まあ一回、まあ、昼間ちょっと出て行かれた時に、うん、まあ夜はちょっと恋人家族とゆっくりと、うん、映画なんかいかがでしょうかという
のでございます。あら、どうしました、いいじゃないですか朝から。
はい、しかもですよ、うん、まあ流行ってる今映画やとなかなか映画館行くのもあれですけども、うんうん、ちょっとレンタルビデオでも十分楽しめますよという、
はいはい、安いしね。
はい、そして今回ですね、お兄ちゃんがおすすめするのが、うん、お兄ちゃんが選ぶ東野圭吾原作映画&ドラマおすすめベスト5。
出たー、東野圭吾さんでまとめますか、
はい、東野圭吾縛りで、いきたいと思います、
うん、
まあ、吉野くんなんか全くと言っていいほど小説を読まないじゃないですか。
そうね、だからお兄ちゃんにも東野圭吾、まあ、これ読んでみろよって貸してもらいましたけど、はいはいはい、まあ 2,30 ページで終わりやな、
うん、そんなもん、まあ 2,30 ページがほんまやと面白いんですよ。
あ、
だって話したらあかんから
2,30ページがめっちゃ面白いのっけ。
だいたい50ページぐらいまでにこうつかまんと最後まで読んでもらわれへんから、
うーん、
作家さんは1行目まずね、斬新な1行から入るんですよ、はいはいはい、うん、そっからもう50ページぐらいまでに、うん、いや僕らで言うところのつかみです、
つかみね、
何個かつかみ入れつつ、うん、振り入れつつ、うん、後半につなげていくという作業を50ページまでにするんです。
はあ、
はい、
うーん、なるほど。
そうなん
だから、ただもう東野圭吾さんが面白いということは分かりますよ。
東野圭吾さんはねすごく面白くて、うん、まあでも、まあ、正直ですよ、
はい、
もう正直言うとやっぱり小説の方が面白いですよね。
ああ言うてもあんなにドラマ映画面白いのに、うん、
いやでもねやっぱり前からこの番組でね、うん、ちょこちょこ言わせていただいてますけど、うん、やっぱりこうドラマとか映画とかやったら、はあ、小説の小説にはできない振りができるんですよ。
あ
だからものすごくいい俳優さん使って、うん、この人ね使ったわけやからこの人犯人やろ思ったらこの人犯人じゃなかったみたいな、
すかされたやつ、
すかされたやつ、そんなんもできるんですけど、うん、小説はそういうのができなくてでも想像を膨らましてもらわなあかん、はい、まあ今回ちょっと、
はい、
ザザッとではございますがご紹介したいと思います。
はい、
まず第5位はこちら、
じゃじゃん、
流星の絆。
あ、流星の絆か。
こちらドラマでございまして、はいはい、嵐の二宮くん、
うん、二宮くん、
そして関ジャニの錦野くん、
はい、
そして戸田恵梨香さん、うん、これが3人兄弟なんですね、
はい、
で、お父さんが、うん、昔殺されまして、
うん、
お母さんとお父さんが殺されて、お父さんとお母さんはめちゃくちゃ流行ってる洋食屋を、
はいはいはい、
あ、やってまして、
はい、はい、
で、ある日その洋食屋と、うん、全く同じ味のハヤシライスの店にを見つけるんです、
はいはい、
これおかしいじゃないかと、
おうおう、
あのおとんが作った秘伝のレシピでないと、うん、このハヤシライスの味が出されへんのになぜこの店のハヤシライスは同じ味なんだということで、こういろいろこうその家族を調べていくという物語で、その数、兄弟をずっと見守ってんのが三浦友和さん、
はい、三浦友和さん、
刑事役で三浦友和さんがおって、うん、とにかくこの3人をずっと守ってらっしゃる、その当時担当やったのが三浦友和さん、
そうだよね、殺人があった時に担当されてたのが三浦友和さんで、はい、うん、はい、
とにかくこれ面白くてこの3人がほんまに兄弟に見える、
はい、
はい、こちら第5位流星の絆でございました。
なるほど、
はい、続いていきましょう、うん、第4位はこちら、
じゃじゃん、
真夏の方程式。
ああ、真夏の方程式か
い。真夏の方程式は、あーかー言うてますけど、はい、誰、主演の映画ですか。
福山さん
正解です。
ありがとうございます。
いや知ってますやんか。
ちゃんとそれは、うん、抑えてるとこはちゃんと見てますよ。あ、そうなんですか、やはり、は
い、これね福山さんと少年が出てるんですけど、うん、その少年が上手なんだまたね、このとにかく福山さんとその少年の織りなす、まあ、福山さんがその子供が苦手という設定で、まあ、あ、ずっとこう話が進んでいって、要はあるその旅館のお父さんお母さん、
はい、
そして娘さんのところでその記者が来るんですけど、うん、昔ちょっとした事件があって、はい、その事件をもう何年かぶりかなんかでこう掘り起こしに来たというか、
うんうんうん、
あいつ来たらまずいということで、なんか殺したわけじゃないんです、
はい、
殺したわけというか、まあ、結果死ぬんですけど、うん、その死んだのが、まあ、なんていう、まあ、初めてのその殺人みたいになってるんですけど、実はもっと前にもう一つの殺人がありましたよっていう、
はいはいはい、
それがすごいね、うん、あ、そうやったんっていうような作品でございまして、うんうんうん、すごく面白い
真夏の方程式、
はい、第4位でございます。
へー、
さあ続いていきましょう、第3位はこちら、
じゃじゃん、
赤い指でございます。
赤い指ってどれでしたっけ。
赤い指はですね、加賀恭一郎シリーズでございまして、まあテレビで言うところの新参者ですね、
うんうんうん、
はい、新参者分かりますか。
阿部寛さん、
はい、はい、最近で言うと麒麟の翼ですか、
うんうんうん、
あ、なんか、あ、多分去年やってましたね、
はい、
それでまあ溝端くんとかも出てるんですけども、うん、その赤い指はドラマでございまして、
うん、
とにかく、まあ、いろんな殺人、あるんですけど、その加賀恭一郎という主役の刑事の人と、うん、その末期のがんでもう今にも亡くなりそうになっているお父さんとの関係を上手にこう描いていく物語になっているんです。これがですね、僕、まあ、まあドラマも、あ、やっぱりなと、俺が面白いと思ってた加賀恭一郎の中でも赤い指が面白いと思ってた、まあ俺が面白いと思ってたやつやっぱりドラマかなるなっていうね、
やねん、
そういうのもあるんですけど、
はいはいはい、
結局でもね、そのやっぱり小説の方が面白いです。この赤い指に関してはもう 100% 小説の方が、
へえ、
でも、まあ、一回読んでいただけたら、
まあ見たいね赤い指ね。
そうですね、
うん、
さあ行きましょう、続いて第2位はこちら、
じゃじゃん、
白夜行でございます。
僕ね、実は白夜行見てないんですよ。
白夜行めちゃくちゃ面白いですよ。
ああ、そう。
めちゃくちゃ面白いんですよ。
なんか、まあ、ちょ、ごめん、イメージやね、
はい。
イメージもなんかずっと暗そうな。
暗いなんか好きや嫌いやみたいな、
そっと暗いもう土砂降りみたいな、なんか
そんなんやないのよ。
そう、
もう綾瀬はるかが妖艶な少女を演じてるんですけどもね、うん、まあ少女ってまあ結局まあ大人になって、はい、綾瀬はるかと山田孝之が、うん、こうダブル主演なんですが、はい、とにかくですね、初恋の少女を助けるために父を殺した少年、
はあ、
もう一度言いますよ、初恋の少女を助けるために自分の父を殺した少年と、うん、その少年を守るために母を手にかけた少女なんです。
は
あ、お互いの親をお互いが殺してるんです。その少女を少年が14年間にわたってで、その罪を隠しながら、うん、山田孝之はずっと綾瀬はるかの影なり日向になり応援しながら、何か悪いことあったら要は山田孝之が出て行って処分するみたいな、そのね、綾瀬はるかが妖艶なんですわ。ただもうラストシーンはね、小説にはないんですよ。
あ、はいはいはい、
ラストシーンは小説にないんで、ぜひラストシーンもちょっと見ていただいて、おーおーってなると思いますから。
行こうか、白夜行。
白夜行面白いですよ。またちょっと愛ちゃんと見て
行こう、
ちょっとまた感想教えてもらえたら。さあ行きましょう、ラストでございます、はい、第1位はこちら、
じゃじゃん、
容疑者 X の検診。
やはりそうか、まあそりゃそうやな。
これですね、もうとにかく堤真一さんですわ。
はい、
めちゃくちゃ上手なんです、うん、天才数学者、はい、の役なんですけども、うん、福山さんは物理学者で天才で、
はい、
同じ大学でお互いが、うん、まあ、天才同士で惹かれ合ってたみたいな感じで、はい、まあ、二十何年ぶりに再会したら容疑者にされていたと、
はい、
でまあ福山さんが解決していくんですが、とにかくね、初めのね殺人現場がめちゃくちゃ悪いんですよ、男が、
うん、
もうそれは殺されてもしゃあないというような憎き相手を、うん、まあ、お母さんと娘二人で殺めてしまうんです、
う
ん、
そう、
それを隠してやろうと現れたのが堤真一さんでございまして、
はい、
そのね、まあこの題名通りですわ皆さん、容疑者 X のここ検診、ここが大事ですわ。
もう映画やな。
検診っていうのが全部の味噌でございまして、うん、とにかく桂文珍さんが年間300本以上、
はいはいはい、
年間300本以上映画見る邦画洋画、うん、その中でナンバーワンや言うてたのが容疑者 X の検診でございました、はい、その年のね、
うん、
はい、というわけでございまして、こちら第1位容疑者 X の検診でございます。ぜひちょっと土日で、うん、皆さん見ていただけたらどうでしょうか。以上、住谷の
住から住までランキングでした。住谷の住から住まで、私たち姉妹でやってます。兄弟やん。さあエンディングでございます。
エンディングですね。
ねえ、
はい、
とにかく暑かったね今日は、
はい、とにかく流星の絆、真夏の方程式、
うん、
赤い指、
はい、
白夜行、うん、容疑者 X の検診、
はい、
ということでございまして、まあ、土日しかないんでね、
うん、
まあ、容疑者の X の検診なんかどうでしょうか。
あ、いいと思います。
見たことないなと思われる方はぜひとも行っていただいて見ていただきたいと思います。
はい、
さあ僕たちのこの後の予定はどうでしょうか。4月の、
はい、
6日交通安全運動、
はい、7日桃山祭り、
桃山祭りございます、はい、僕たちも11時半頃から漫才もやりますので皆さんぜひお越しください。以上、
住みたいの
住みから住みまででした。
ありがとうございました。よかったからかな、朝焼けのバスに乗れば今日もまた一日が始まる。